千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を執行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。ご無沙汰してます、古畑です。ね、始まりましたよ。1年前です。1年半前ですかね、シーズン1という大好評でした。大好評なのに1年半寝かせました。シーズン2、古畑任三郎シーズン2をお送りしますよ。よろしくお願いします。新規の方、我慢してよくぞここまで聞いていただきました。モノマネ合戦になると思います。引き続き聞いていただきたいと思います。そんな中、ゲストお二人ですね、今日は来ていただいております。まずはこの方でございます。
よろしくお願いします。古畑任三郎です。よろしくお願いします。
はい、どうも。古畑の二人行くね、今日ね。
クオリティのね、低いものまででね。はい。
高い、大よろしくお願いします。古畑が一番似てないっていうね、みんなね。
そうね。
そうでしたよね。
毎回、クオリティが上がらないでおなじみですからね。
そうでしたよね。
はい。はい、よろしくお願いします、
はい。はい。今日もちょっと自由に僕ら喋っていきましょうよ。
そうですね。
全部掘り、全掘りでいきますから、
シーズン2は私一番見てる、シリーズを通して一番こすってる作品ですので。
は
い、
ね、
何でも
頼もしい、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、そしてこの方です、どうぞ。
おはこんばんちは。かけふです。
クオリティが低い、クオリティが低い。
ここのサイトの落ちの人はちゃんと古畑ですって言わない枠、マックス枠がありましたね。
ありましたね、
はい、去年のね、森直さんでございます。
一応練習したんですけど、
ね、
掛布さんになるな
って。上がらないっすよね、クオリティがね。
がみんな。
掛布です。掛布
さんは似てるよ。
掛布はまあまあ似てるけどね。
掛布さんやるとね、鍼灸さんに怒られるんですよ。
ああ、なるほどね。
あの人本気で怒ってくるから
ね。鍼灸師さんは秋でも鍼灸師でしたね、ほん
とに。旅行ね、旅行っていうかキャンプをね、視察されたんですよね、あの人たち、ね。
はい、視察してきましたんでね。
いいですね。まあ、言いたいこと
は
タイガースキャストの
方、まあ、仲悪いですからね。
仲悪い。うん。仲悪
い。うん、
はい、はい。はい。今日はですね、樋口さんがまた、好きなのもそうやったけど、前回もそうやったけど、樋口さんがね、来れないっていう。この前は来れないって言いつつ、途中から来ましたから。
来ましたね。
どうなる、
まあ、
また行きましょう。
今日はバレンタインデーらしくって、ね、その関係もあるらしいですからね。はい。
そうですね。はい。奥様おっぱいですね。
ね、そうそうそうそう。うん、はい。
さあ、じゃあ始めていきましょう。はい。
うん、あ、ちょっと僕、はい、初めてということでね。
はい。
はい。
みんな知ってるかどうかっていうことをちょっと、うん、してほしいんですけども、はい、ちょっとこの後ポッドキャスト聞いてたら、うん、言ってたんですけど、
うん、
古畑任三郎の名前って、時藤三郎から取ってって知ってますか、
うん、これで言いましたね。そして私が時藤三郎の遠い親戚というところまでで、ワンセットなんですね、これね。
復讐パチやないか。俺もね、聞き直したよ。俺も聞き直したよ。
もう
楽しく喋っとるね、ほんとね。
そうそうそうそう。そうそう、そうなんですよ。一回も会ったことのない親戚でおなじみの時藤三郎ですね。
すいませんでした。
いやいやいや、素晴らしいですね。
前回はね、みんなが共通して間違えてるのがね、被害者、あ、ちゃう、どうやった被害者か。いや、殺される人を全員犯人って言ってる。
そうそう。犯人って言っちゃうんだよね。
犯人って言っちゃうんですよね。
そう、気をつけなきゃいけないですね。被害者ね。
被害者です
ね。そうですね。
殺される人。
はい、もう、申し訳ないです。
いや、
あ、じゃあ、これしてますか、
はい、はい、なんでしょう。
もともと古畑任三郎は、三谷幸喜が書くときにイメージしてたのは、玉置浩二だったっていうのは。
へぇー、あ、それは初耳ですね。
シーズン3ですね。
実は、ちょっと僕今回ね、本読んできまして、
へぇ
ー、三谷幸喜創作を語るっていう2013年に出版された本に、これ対談形式で書いてるんですけど、もともとは、最初は玉置浩二さんだったんです。
もっと悪魔
みたい、もっと悪魔みたいな真っ黒い服装で無表情で淡々と事件を解いていく、そういうイメージだったんです。でもそのイメージを膨らませているうちに、 田村正和さんがぴったりだなと思うようになったと。
なるほど。
で、その本を読んで田村さん、田村さんは最初は、本読む前は、断られたんですけども、演じてもらいたいということで、スタイリッシュな、衣とは別なんですよということで説得して田村さんに決まったという経緯が、本に書いてあるので多分大丈夫だと思います。
いや、素晴らしい。いや、実際シーズン1の当初っていうのは、はい、シーズン2以降に見られる、すごいコミカル色が強くなる前の、状態というか、シーズン1ってすごく少しまだ、僕らがイメージする古畑さんよりも、ちょっとスタイリッシュなんですよね。雰囲気がね。そうそう。多分そういうこともあるんでしょうね、きっとね。
そうですね。最初に警部補、古畑慎三郎ついてます、
ね。
う
ん、ああ、でした。ついてたね、最初ね。
はい、あれはもう古畑任三郎だけだったら何かわからないので、つけたと。で、第2シーズンからはもう古畑任三郎だけになったん
ですね、古畑の第2シーズンは1996年ですので、22年前ですって。
いやー、わ
ーね、当時。当時、私19歳、千年さん16歳。はい、ワイノーさんが20歳ぐらいですか？
20歳ですかね。
ね。
はい。
ぐらいですね。
1月ね。
1月。
1月のクールなんだね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そうですね。これだからね、まあ、僕は今回も、もろ手を挙げて参加させてくれと、お願いしまして、
うん
うん、はい。まあ、前回の聞いてるうちにもう、青春が蘇ってき
た。ああ、いいね、いいね。
ありがたいですね。
当時ね、僕はちょうど大学生で、で96年の時に、ちょうど大学生で演劇部に入ってまして。う
ん、ああ、なるほど。言ってましたね。はい、はい、はいはい。
大学時代。で、うん、もう僕、正直言って知らなかったんですけど、
うん、
僕の先輩に芸達者の人がいて、ってずっと言ってるんですよ。でこ、でこ、でこ、ポンポンポンポンしながら、
はいはいはいはい、
この人最初何言ってんだろうと思ったんですよ、うんうん、周りがめちゃくちゃ受けてたんですよ。
はいはいはい。
田村正和ですって言ったんですよ。
古畑じゃねえんだ。田村って言っちゃうんだ。
古畑
正和って言ってたよ。
で、いや、それで、うん、まあ、もうまあ、僕らもともと三谷幸喜が好きだったので。
ああ、なるほどね。
はい、はいはい。もちろん、野田秀樹があって、
出た。
キャロルボックスってところがあって、
はい、
あと三谷幸喜。大体この3つか、あとアングラですよね。
うん。
大体これに大体分かれるんですけど、
うん、
で、この三谷幸喜は大体僕ら押さえてて、まあ、芝居もちろん演劇を見てたんですけど、うん、その人が書いてるっていうので僕ら見てたっていうのが一番大きかった、
ね。なるほどね。
で、これがね、またね、みんな影響されていくんですよ。
ああ、そうなんだ。
だから練習してると、ちょっと今、古畑になってたよっていうのをなってたんですよ。すいませんとか、
演劇界でも相当、その、三谷さんの感じっていうのが浸透してたってことですよね。
うん、はい、もう、で、他の劇団見に行っても、これ影響されてるなっていうかね、古畑に影響されてるなっていう動きをしてるとかね。
ワイノさんもう入っていい投げてんの、あなたのせいだ
って。あのね、千年さんが後半ね、うん、ちょっとね、そういう感じに匂わせてたね。
は
い、ね、
怒られる
やつだね。うん、
あなたいつもよ、いつも。
すいません。思い
インタロダクション、イントロダクション。
思い強いの分かるんだけどね。行こうよ。
はい、お願いします。
はい、オッケーオッケー。
はい。
じゃあ、これ、エピソード、第2シーズンの一番最初。
はい。
タイトル、喋りすぎた男。うん、
あ、出ました。
犯人役は明石家さんまさんでございます。
さんまちゃん。
はい。
はい。弁護士なんですね、さんまさんはね。
うん、
こう、
おしみず。おしみず。おしみず。
あ、おしみずですね。ごめんなさい。おしみずきよし、
うん、
別の相手との政略結婚が決まり、邪魔になった恋人、向井ひな子。
うん、
これは、秋元直美さんですね。
秋元直美
さん。
はいはい。
を、自殺。犯行直後、ひな子の部屋を訪れた今泉に、その罪をなすりつけると。逮捕された今泉は、真犯人とも知らずに、大学時代の同級生だった、おしみずに弁護を依頼するが、おしみずは、罪を軽くするため、なんだっけ、殺害、致死を認めるよう進めると。
うん、
しかし、押水の発言に不信を抱いた古畑は法廷記録を読み返し決定的な証拠を発見します。
うんうん、
さんまさんずるいんですよね。
まあ、嫌な役回りですよね。当初、さんまさんの役柄は、ミュージシャンとマネージャーって設定だったらしいですね。
違うじゃん。
そうそう。なんだけど、結局その、会話劇でやり合いたいっていうことで、それで急遽変わって弁護士対、まあ、その法廷対決みたいな流れに変わったらしいですよね。
へ、すごいね。
そうそうそうそう。で、まあ、結構まあ、いろんな、これ、久々の、2年ぶりじゃないな、シーズン的には1年半ぶりぐらいのシーズン、まあ、だったので、まあ、その間に、陣内さんのね、やつとかありますけど。
ああ、そうかそうかそうか。
いや、でも、さんまさんが一発目かってのは、かなり、
ね、
相当インパクト当時あって、
ちょっと長いんですね。
長いですね、この回はね。そうそう、すごい良かったですよ、この時も。
はい。
そうそうそう。いや、なんか、ね、さんまさんの真似、すずねさん、どうぞ。
死刑や。お前は死刑や。
そこをピックアップね。そこピックアップ、
ね。そうね。うん、変なお手紙使うなや。
そうそうそうそうそう。あと、もう
一個、うん、もう一個、うん。アリバイ解けたらまたおいで。
そうそうそうそう。あの、事務所でね、事務所でね。
そうそう。あの、車で。
あ、車の時ね。はい、はい。
で、事務所で、あの、アリバイ解けたから来
たよ。はいはい、いや、この時結構サブキャラも結構充実してて、法廷のシーンでの、検事役は中丸新章さんね、木の実奈々の時に殺された役で、中丸新章さんが出てるという感じ。あとはハンジ、裁判官役の人、あの人何でしたっけ、あのおじさん、今よく出てる、名前が。
佐山亮生さん。
あ、佐山、そうそうそうそう、とかね。はい、そうそう、が出てたりとか、意外とサブキャラが結構、
そうですね。
ね、充実してる感じでしたよね。
そうですね。
うん。
羽賀刑事っていうのも、これ羽賀刑事はこっから。
こっからです、
ね。こっからっていうか、あ、ちょっと調べたら、羽賀刑事で本編2回か3回しか出てないんですよ ね。
そうそう。正直、今泉慎太郎の下りでは結構、出てくるというか、この時ね、話ずれますけど、スピンオフ的に、夜の11時25分ぐらいから、今泉慎太郎っていう、スピンオフやってたんですけど、その時は、なんでしょう、羽賀さんが出てる。あれ、これ、千年さん落ちたパターン？
俺だけ入れた？
ああ、
いる？
いや、好き。
俺だけ入れた？
どっからあなた、どっからあなたあれ？
わ、もう一回いいですか、うん、多分、田丸さんの話でしょうね。
田山良生さん。田山さん。
あ、田山さん。はいはいはい、中丸新章さんも。
そうそう、中丸新章さんね。聞こえてますか、
聞こえてます。はい。しまった、お父さんも回します
回すから。僕ずっと回してますよ。
あ、よかったよかった、うんうん、
大丈夫です。
大丈夫ですよ。はいはい。回します、回します。そう。だから、サブキャラが充実してたりとか、それこそ、言ってた、はがくんね、はが刑事。
そうそうそう、
はい。が、この時初登場とされてる。
でも、レギュラーで出るのかなと思ったら、そんな毎回出てるわけじゃないですよね。そうそうそう、
全然ですね。調べたら、だから、後の青、赤音とか
だと、
2回しかないんですよね。
あ、そう
か。でも、インパクトは大きいんですよ。
あと、この人は、シーズン3の最初、初っ端出てきますよね。
ああ、そうなんですか。
結構出世してて、結構警視総監のちょっと下ぐらいの感じに、すごく警視庁で出世してる、破格はすごい後に出世するんだけど、そのシーズン3の頭で出るっていうのはあるんでしょうね。でもいい味出してますよね、この人ね。
そうですね。結局一番最初のシーンで、事件があって、その後音楽に乗せて人がやってきたと、走ってやってきたと思ったら、
そうそうそう、
古畑と逃げかけて、実は破格刑事だったっていう
ね。デレレレのくだりね。でれってれれれのくだりね。
そうそうそう、そっかそっかそっかそっか。
で、浦田さんどこ行ったのって言ったら、コンビニに行ってるっつって。
そうそうそうそう。
ピ
クルスね。
ピクルスね。
ピクルスが入ってないん
だよ。真ん中に1枚。そう、周りに4枚ね。
おかしいな。シェフが、奥の人間違えたのかな。
斉藤。
お前が作ってんだよ。
斉藤さんね。
そうそうそう、踊る大捜査
線のね、斉藤さんがね、コンビニ店長役。そうそうそうそうそう。
やっぱりあなたが作ってんじゃない
か。でも、結構でも事件としてはかなりシチュエーションは強引で、 あの、たまたま、その、今泉が、思いを寄せているね、その、ね、まあ、明石家さんまの恋人役の人と、たまたま、まあ、同級生であるってことと、で、その後、まあ、その、さんまさんが殺した後に、タイミング悪く、その、今泉くんが行っちゃって、それで犯人
になっちゃ
う
っ
ていうね、たこ焼き持ってきちゃうと。で、その最初にみんなが今泉くんだって最初にわかる犯人じゃないかって疑うのが留守番電話で
聞くんですよ。でもさっきはごめんなさいみたいな、最初はちょっとクールな声でやってる
けどね。そうそうそうそう、でもあれなんで今泉の声だってみんながそこでわかるかっていうのもなかなか謎なんですけど、そうそうそうそうそう、そんな展開なんですよね。
もともとバラを一輪プレゼントしてるんですよね、その前にさんまさん来る前に。
そうそうそうそう、
で、さんまさん来て、うん、その後あ自分のバラがここにあったらやばいと思って持って帰ると。
そうそうそうそうそうそうそう、
でその時に言っちゃうね、さんまさんが喋りすぎた男になっちゃうんですよね、うん、
花瓶ってね言っちゃうんですよ、はい、水差しを花瓶と言ってしまうというくだりですよね。
台所に包丁があるのにナイフがあるのに花瓶で殴りますか、どっちが殺せる確率が高いですかって、その検事を追い詰める。
そう、
花瓶っていう、
ね、でもあれ水差しって当時水差しを花瓶と間違えたっていうのが、まあ、結局オチなんだけど、あの水差しが俺どう見ても花瓶に見えるっていうのは俺だけなんでしょうかっていうね。
いや僕は水差し、酒も知らないから水差しっていうのを初めて。
そうそうそうそう、あ水差しって言うんだみたいな。そうそうそうそう、そういう感じでした。
でしたね。
でもまあすごくこの時の古畑さんはめっちゃかっこよかったというか。
ああですね。
ね。あの今泉のためにね。そうそうそうそう。ね、私の友人がね、の人生がかかってますっていうさんまさんに言うんですね。そうそう。だからあんだけね、バカにしてるというかいじめてるように見えて、ああすごい今泉思いなんだっていうのが伝わる、ね、あの回なんですよね、この回はね。
そう
そうそうそうそうそう。
私とあやつとどっちを信じるんだい。
さそうそうそう
そう、
どっちなんだいっつね。
どっちなんだい。
そうてんだ。筋肉筋肉。
そうそう。
いやでいいよ、いっぱいいろんな真似をしようだから。
いいのいいの。
いっぱいいろんな真似を
するからね。これは
ってかっこいいところ。いやちょっとね、でも本当初っ端から飛ばしてるなってそういう意味では。
そうです。めちゃめちゃ良かったですよこの回。
ちょっとね、燃えっとしますね、はい、燃えましたね。
そう、やっぱり法廷の対決のあの最後のさんまさんをこう追い詰めていくシーンとか、めちゃめちゃいいですよね。流暢な今じゃ考えられない田村正和のセリフ回しが一番こう油にのが乗ってたところじゃない。
長ゼリフです、どっちも長ゼリフ
ですよ、ね、そうすごく長ゼリフ。そうそうあれは良かった。
もうええさっさっさ、それは時給飛びてよろしいのでしょうか。
いいね、さんまさんのまねいいね。
しかもあれ結構さんまもそっからこう、もったいぶってもったいぶって、っていうのがね、あそこら辺がいいです。
さんまさんのね、あのキャラ、軽薄キャラっていうの非常にまあ、演技上手いかどうか置いといても、
そうですね。
軽薄な感じはすごく出てるますよね、この時のさんまさんね。
猫アレルギーのところとかね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あの最初はめようとするんですよね。そのだから家どっかわかんないけどってさんまさんが運転していって、あーごめんなさい過ぎてましたーっつって。
うんうんうん、
で部屋番号押してくださいって小銭バーってこぼして。
そうそうそうそう。
いい、知らねんけど部屋番、家では。
だ基本的に実はこれは関東住んでる方しかわかんないですけど。古畑任三郎の、事件が起きるエリアっていうのは、基本的に京王線沿線なんですよね、実はね。
へぇー。
で、古畑さんの住んでるのが武梅ヶ原ってところで、
ああ、言ってましたね。
はい。
武梅ヶ原って
、そう、武梅ヶ原中央病院っていう、セリフがあるんだけど、そうそう。
カズマ森生さんの時。
そうそうそうそう。あれって結局、府中の先なんですけど、結局その、風間さんの時もそうなんだけど、笹塚行ってみたりとか、あとその、さんまさんの、その、フィアンセ、ちなみちゃんでしたっけ、ちなみちゃんじゃないわ。
はい、
いや、
みんな、ひなこ。
ひなこさん。ひなこさんの家行く時も通ってるのは甲州街道なんですよ、あれ。
あ
だから基本的に京王線が管轄なんですよね、古畑さんって、ね。そうそうそうそうそう。
すごい。すごい。
だから、いや、相当、あれですよね、あの猫の下りとかも、すごくいいというか、面白いですよね。
あ、逃げたってわざとなって。
そうそう。あの猫、その後、古畑さんが買うんですよね。
そう。山城
慎吾の孫です。そうそう。ドモンジョね。そうそう。アメショーがね、買うんですけどね。そうそうそうそう。いや、すごく良かった回というか、最後ね、あれですよ。お前すぐね、あんた、司法試験受けなはれってくだりいいじゃないですか、そうそうそう、
弁護士、あなたは弁護士になれるわ。
そうそうそうそう。
いや、なんて言うの？
自信ないですって言うんですよ。でもすぐもうなれなはれと。なんでですかって言うと、決まってましたろ、わしの弁護すんねや、みたいなこと最後言うわけですよ。いいセリフ言うわけですよ。
っていうね、すごいですね。いいですね。
おしゃれな終わり方するわけですよ。
そうですね。てんて。エンドロール。そうそう
そう。まあ、でも今泉くんがすごくいい味出してましたよね、
良かったですね。
すごい良かったですよ。
良かった。
はい。
本当に良かった。
さんまさんの回ね。
さんまさんの回いいですか？もう終わっちゃいますよ、さんまさんの回。
あとは中野の黒乳首っていうワードが出てくるぐらいじゃないですか？今泉くんの行きつけの、キャバクラ。結構これちょいちょい出てくるんですけど、中野にある黒乳首っていう、
そうやったっけ？そんなやったっけ？
そうそうそう。それ結構出てくるんです、ワードがね。そうまあそんな。
誰にでも声かけてたみたいな。
そうそうそうそう。さんまさんのフィアンセが小高恵美でしたっけ？小高恵美でしたっけ？
あの人誰なんですかね？
あの人は花の飛鳥組っていう昔あのドラマがあって、それの主演やってた。
そうそうそう。かわいい。かわいい。
かわいらしい感じ、ね。
かわいらしい。
霊場ですね。
そうですね。
秋元直美さんも変わらないな。
秋元直美さん変わんないっすよね。
20年前っすよ。
ああ。
そう。さんまさんが、調べたんです。さんまさんが1955年やから、生まれから41歳なんですよ。
え、今の僕らと同い年？
そうぐらい。
うわぁ、マジか。
で、田村正和が53歳で、西村正彦36歳。
うわ、年下36なんだ。
そうなんですよ。もう、追いついてます。追い抜いてます。
追い抜いてんだ。
そうなんだ。すげえな。そう。
この年齢の、ねえ。
あげたん
だ。だいぶ来てますよね。
来てる。
あ、なるほど。
そうなんですよ。これちょっと22年、だって22年って言ったら今大学生見てないですからね。
ですよね。
古畑任三郎。
そうそうそうそうそう、そう、うん。
で、これもともと古畑任三郎って、三谷幸喜が、コロンボが好きで、刑事コロンボ。で、当時ってまだ刑事コロンボとかビデオとかでなかなか見れなかったから、
はいはいはいはい、
じゃあ自分で作っちゃおうって言って作ったっていうのが、元の出だしで、で、だからもともと刑事コロンボ見てた人だから古畑見るっていう前提で作ってるっていうのがあるんですけど、はいはい、今逆にもう今の子らは古畑見てからコロンボ見て、コロンボこれ、古畑と一緒やんっていう風
になる。ああ、なるほど、なるほどね。
なるほどね。
かなり多いですもんね。コロンボのオマージュがかなり多いですもんね、古畑。
って言ってますよね。くっつけて、くっつけてみたいな。こことここくっつけてます、みたいな。
そう、だから、久々に見てると、ああ、コロンボのそういうこと一緒だっていうのをね、
うん、
僕、コロンボも見てたんで、
うん。
うん、もともと好きだったんでね。だから、すごい、こう、あのシーン浮かぶっていうのが結構ありましたね、今回。
なるほどね。ちなみに、この回の視聴率 25.4。
すげえ
な。
すごいですね。初回ね。期待値が高かったってことですよね。
高かったのと答えたってことですね。
素晴らしい、素晴らしい。
ナイス、1回目。
1回目ですね。なるほど。はい。
で、ちなみに誰だっけ、その、ちなみちゃんを、無罪にしてあげてるんですよね、さんまさんが。
そうそう、小石か、そうそう、小石かちなみちゃんね。
そう、中森明菜を。
中森明菜を。
そうそうそう。後に、ちなみちゃんはアトランタにね、移住しちゃって。
そう。まず結婚式に出ますから、普段の。
そうそうそう。小石川ちなみね。
はい。名前だけ出てきますね。
そうですね。ちょいちょい出てきますからね、ちなみちゃん。
ちょいちょい出ますよね。
出ます
よ。じゃあ、第2回いきます。
はい。
はい。
笑わない女。
川
口康子。
悲しい話ですね、これはね。
好きな、僕も結構好きですけどね、この回も。田口康子も綺麗なのでね。
綺麗ですね。
うん。
あ、じゃあちょっと行きましょうか。
はい。
シナリオ、
は
い、プライオリ女子学院の教師、宇佐美よりえ。 これが沢口スコールですね、は、学園の戒律を守ることを徹底していた、ある日草見は学園の中でも自分と全く正反対の自由奔放な教師安倍哲也、これは相島さん、相島和幸さん、
和幸さんですね、
を殺害し自己死を偽装する、捜査に訪れた古畑は安倍の部屋に残された様々な状況や学院の厳しい戒律を守っていたのが宇佐美だけであることから犯人と睨むが、彼女が安倍を殺す動機がわからないという話です、これだ、動機を探すという、
ね、そうですね、そうなんですよね、まあ、
戒律
ですね、学校のね、
そうそうそう、
先生役寮長でしたっけね、寮長先生、
寮長先生も、
そうそうそうそう、ね、あの宇佐美さんね、はい、そうそうそうそう、いや、この回は悲しい回ですよね。なんかいろいろ悲しい。
女性が出てしまったと。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、当初動機が、そのなんていうのかな、先生同士の対立。まあ、要は宇佐美さん、沢口靖子っていうのは戒律に厳しくて、その男性の教師、別のその、まあ、安倍先生っていうね、相島さんが、すごく生徒に好かれてもっと解放しようみたいな、その対立軸で、殺したんじゃないかと言われていたんだけど、ってことなんですよね。
だけど、
そうじゃないと、
安倍さんはもうやめるって言ってたの
よ。そうそうそうそうそうそうそう。
悩んでて。
そう。
だから出ていく人のことなんか別にね、対立してなんで殺さなあかんねんっていうことなんですけど、
だから校則がね、人の前で笑っね、笑顔を見せちゃいけないとか、男性とね、そう踊ってはいけないとか、同じ部屋に入ると扉閉めちゃいけないとか、いろんな戒律がある中で一つ、その化粧をしてはならないっていうね、
まあ、ありましたね、
そう、それがあるにもかかわらず沢口靖子が女の部分が出て化粧してしまうと、
生徒から募集した口紅を、
そう、
見た時に、もう少女の心が出てしまったわけですね、一瞬で、それをあろうことか、一番見ては見られちゃいけない人に見られてしまったと、
そうそうそうそう、悲しい、このまあね、結末というか動機なんですよね、そうそうそうそうそうそう、
はい、決め手は人を偽ってはいけないという戒律を最後まで守り続けたという、
だからあれですよね、古畑さんが最初にあなたが殺しましたかと、もし沢口靖子に聞いていたら私ははいと答えてましたと、
そうそうそう、
嘘をつかないからと、
はい、
そうそうそうそう、
安心してください、サイですってね、サイもなれれば美味しいものですって言ったら、そうかしら。ようこそ、ルヴァンパーティーへ。
いや、ちゃうわ。
ルヴァンの方、リッツじゃない
よ。リッツじゃない。
今バージョン。
今バージョンね。
そう、ようこそ。
ちょっと似てるけどね。
ちょっと似てないよ、
ちょっと言い方がちょっと似てるなと思うね。
そう、結構。なんつうの、もう泊まりがけでね。
うん。
まず、古畑さんが来た時はチャリンコですよね、黄色の。
セリーヌですよ、この時に出てくるね。今後、ちょいちょい出てくる、古畑さんが事件現場に行くのは、この高級自転車、セリーヌね。当時、発売当時30万ぐらいしたと言われる、セリーヌですよ。そうそうそうそう。まあ、それで必ず事件現場に現れるっていうね。パターン化してますからね。そうそうそうそう。結構サブキャラもいろんな、ここの学園長の赤座美代子さんとか、
そう。
結構いい味出してるんですよね。
隠れて、もうバレバレなところで味の海苔を
食べたり。そうそう、食べたりとか。
ご飯ですよね、
そうそうそう。そうご飯ですよ。そうそうそう。
宿泊するときに、ご飯をじゃあ、ね、披露します。どうぞ食べてってくださいということで。ポテトね、ハッシュドポテト。
マッシュポテトね。
マッシュポテト。
マッシュポテト。マッシュポテト。
人参を交えた。
いや赤マッシュね。
グリーンピースをね。
はい。
見取りました。
で、マッシュポテトのマッシュポテトってダブルマッシュ。
ダブルマッシュになってます。
そうそうそうそう。
だから。でもこればかりでお腹いっぱいになっちゃいけないので。これだけですよって言われて。
意外とね、今泉くんはもう気に入っちゃっていっぱい食べちゃう。
そうそうそう。それ、お塩ですかそちらっつってお塩こうやって。
いや、でも。
ちょっと喋りながらかけてて。いや、かけすぎじゃないですかって言ったら、うん、って一口飲んで、 味が締まってきました。
味締まってくるからね。
ガンガンにかけてますからね、塩。
あれ、実際、塩辛いよな。
相当かけてます
から、ね。塩辛いが胡椒か、わかんないですけど。
いや、でも、基本的にそういう刺激物は本当はあそこの学校ダメなんですよ。お茶もダメっていうね。
うん、そうそうそう。
お茶湯をね、ね、お茶湯を飲むっていうね。
うん、
そうそうそう。そういう
だけど、校長は飲んじゃうっていう。
そうそう
そう。そうですね。うん。女の、沢口康子さんしか守ってないよ、
もう。そう、もうみんなね、うん、そんなこと守ってませんよ、みたいな。
っていうね、
うん、
死んだものに触れないですからっていう。
そうそうそう。
そこでまたピクンってくるから、あ、そういうこと、ね、あのボタンを握ってたの取られへんかったって
こと。そう、死んだ死体をね、触れないのでね、うん、まあ
死んだ動物に触れてはいけないか、
いけないですかね。だから食べないんですよね。
そうそうそうそうそうそ
う。
あとはこの時は藤谷彩子さんね、
いやーこれが
生徒役でね、スティーブン・セガールの娘。そうそうそう。
そこ、あんまり動くと床抜けますよっていう。
そうそうそう、生徒のね。実は僕、この10年後ぐらいにね、ご本人と一緒に実は。
おいおいおい、床抜けとかまた、おいおい。
藤谷さんと、実は、自分のそのなんか作ってるやつにね、出ていただいたことがあって。
セガール？セガールも
一緒？セガールは別でしたね。セガールはアメリカでね、なんか、わかんないけど、いろいろ守ってるんじゃないですか、
反対
心。反対をね。そうそうそう。
沈黙させてから。
そうそうそう。
沈黙させるから。
まあでも、すごく綺麗な、
いや、かわいい。
かわいいですよ、藤谷。
めちゃくちゃかわいい。
ああ、すごいかわいいですね。
いや、すごい。未だに可愛いですからね。
あ、今どうされてるんだろう。
今、アメリカの方で、お子さん、ちょうどお子さん生まれたぐらいですね。
へぇー。
この間。あ、脚本家の。
あ、同い年だ。同い年だ、俺。
1979年。
同い年ですね。
そうですね。ちょうど、脚本家の方と結婚されて。
へぇー。
あら、結局。
結局ね。結局ね。
すごいよ。今でも綺麗ですよ。
ね。結構。綺麗ですよね、でもね。
沢口康子も綺麗。
綺麗です。
31歳です。
ちょっと俺好きかも。でも沢口康子の、モノマネ、千年さんのやつ。
あ、ほんですか？
ちょっと好きかもしれない。
その当時何をされてましたか？部屋で。あ、全然似てなくなった。
沢口康子の、あれをやってほしかったんだけど、俺、ルパンかなんか。
ルパンをな。
やってほしかったんだけど、ちょっと違うな、意図と違う。
ごめんなさい。マジカルスを聞いてました。ようこそ、ルパンパーティー
そこですよ、そこで。
そこやな。本当に、寄せちゃった。
だから、嘘をついてないんですよね、本当に。
そう、一個も嘘ついてない。そう。
だから、殺人をするときも、部屋の中で、殺すってことで、音楽を聴きながら、殺すんです。あれ、殺すシーンも、ダンベルで、あ、バナミじゃない、最初は、パイプで殴って、そこで死んでないんですよね。
そうそうそうそう。
最初。で、その後ダンベルにガーンやるシーンとか、えげつないな。
結構えげつないんですよね。
怖かったっ
すよ、ダンベルの形を測ってるんですよね、鉄パイプ。いい鉄パイプねえかな、みたいなね。怖えよ。
結構怖い、狂気じみた。感じですよね。いやでもこの回はね、非常に悲しさが残る
悲しい
回で、なんか演出的に言うと河野啓太さんって方と松田秀和さん、秀友かな、さんって方と交互でやるんですけど、
あ、本当だ。
河野さんは割とコミカル路線が強くて、松田さんの方はね、割とね、悲しい系が多いんですよ。
あら、
そうそうそう。そういう、まあ、演出家によってのちょっとこう、テイストの違いっていうのはあるのかもしれないですよね。
僕、第2シーズンでこれが一番好きですね。
あ、本当ですか。へぇー、なるほど。
ルール、自分ルールを守らなければいけないっていうのは結構好きですね。
ああ、なるほどね。
あ、そうですね。好きな時は好きな、これ好きだよって言ってくださいね。僕は後々出てきます。
僕も。
これ一番好きで、やっぱり最後の、そのさっき、一番最初にね、言ってた、やっぱり最初に言われても、私、ちゃんと答えてましたよっていうの。あそこなんかグッと、グッと、グッとくるなと思って。
確かに。いや、すごくいいシーンですよね。
あそこ好きなんですよ。
わかる。
いいシーンですよ。で、僕、結構ね、最初は、その、相島和之のことを好きやったんかなって思いながら見てたん
ですよ。ああ、なるほど。
ちょっと横島な考えで。で、ラストは、あ、そういうことかと思いながら見てたんで、うん、そういう意味では僕ちょっと違う意味で騙されたかなっていう感じ、
動機がね、ちょっと、あ、そういう動機だったんだっていう。すごくいいですよね。
そうなんですよね。
なんか伏線の張り方と実際の動機がちょっとこう、うん、裏切るというか、うん、ね、あの、みんないい意味で裏切っていくみたいな感じっていいですよね。そうなん
ですね。いいですね。
わかるわかる。いや、
素晴らしい。これも 20% 超えてます。うん、
素晴らしい。
8%。
素晴らしい。
素晴らしい。あ、これ、コロンボにも似たような話が。
あるんだ。
そうなんです、ね、宿舎に泊まる、コロンボの場合宿舎に泊まるっていう設定で、うん、同じように生徒と一緒に何かするっていうのがあるんですよ。
うん、あ、そう
なんだ。宿坊のバンカーっていうので。へ、そこは似てるなと思って見てましたね。はいはい
はい、うん、あ、そうなんだ。いや、さすがでもこの沢口靖子さんね。やっぱこう、今でも、ね、あの、
いやー、科捜研。
科捜研をね、やられてるだけ、
ね。科捜研ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
これは
ですよ。この人ってでもなんか浮いた噂ってないですよね、沢口
靖子
さんって
ね。ないよね。
ね、
確かに目のシワでもこの時ないのね、目の周りにシワもね、
うん、かわいい顔してます
よ、笑わないから、笑わないからかもしれないけど、綺麗よ、
素晴らしいね、沢口さんね、はい、は
い、じゃあ続いていきます、
はい、
お願いします。
ゲームの達人、
はい、出ました、
草刈正雄さんがゲストです、
はい、
はい、医師の犬犬さんですね、犬健一郎さん、
犬健さんね、はい
はい、
マジか。
推理作家、花見さんですね。
花見六助ね。
六助。
うん。そうそうそう。
の往診に訪れていったと、うん。そこで花見から妻、つね子が浮気をしていると相談を受ける。犬井は狂言自殺をして、妻の愛を確かめようと持ちかけるが、実は犬井こそが浮気の相手だった。つね子の存在が邪魔になっていた犬犬は、狂言自殺を利用し、無理心中に見せかけて、夫婦、花見夫婦を、二人ともですね、殺害するということになります。はいはいはい、でも、まあ、花見さん役がおひょいさんですね。
おひょいさんね。
おひょいさん。
いやー、いいとぼけた、いい、感じでしたね、おひょいさんもね。でもまあ、やっぱりこう、二大イケメン、昭和のイケメン二大俳優が、一つのフレームに入るって、いや、やっぱ田村正和と、いや、
ああ、そっちか、
田村正和、いや、おひょいさんじゃない。田村正和と、草刈正雄っていうか、二大にハンサム俳優が、一つのフレームに入ると、非常にこうね、そういう意味では、
ああ、
すごいな
ぁ。
そうそうそう、かっこいいですよ。
シュッとしてる。
スーツ
だしね。
そうそうそう、いいですよね。いや、この時は、本当にワンシチュエーション。家の中だけ。
そうそう
。うん。一個だけですよ、シチュエーションはね。
そうなんですよ。
だからすごく、なんていうのかな。まあ、草刈正雄のこのゲーム、何やってもゲームがうまいよ、みたいな、演出もありながら、意外と今泉くんも元ハスラーだったって。
そうそう、元ハスラーだったって。すごいよね、それ。
そう、何やってもね。だから、意外とゲームは古畑さんよりも、今泉くんの方がうまいっていうね。
そう。ボーリングもね、うまい。
そうそう。そうなんですよ。うんうん、まあ、この時は、あと僕的には松金よね子。
そうね。
ああ、わかる。
どんなその電気の配線してんだと思うよ。そう電子レンジでブレーカーを、電子レンジ単独で普通で、ブレーカー、1個の電、ブレーカーのためにコンセントつけるから。
ああ、本職だからね。
電子レンジをそんな
タコ足的ありえない。あんなことは。
いやいや、申し訳ない。申し訳ない。
あんなことは何ありえないの普通は。
ありえないというか、まあ、メインが落ちてるから、だから一番左のブレーカーね、リミッターっていう。それを全部の容量を食っちゃってるからね。
昔だからね。22年前だからね。
まあまあ。
1回で3回落ちてるからね、この1時間
で。いや、でもこれがまさにブレーカーが落ちちゃうよっていうのがいい伏線になるわけですよね、うん、ドラマ的にはね。そう、うん、落ちに向かっていくと暗くなっちゃうっていうそのねところで、うん、その衣装にまあ署名をしなきゃいけないと、パソコンで衣装を書くんだけど、 そこに花見六助の署名がないと衣装として成り立たないと、う
ん、はい、
でブレーカー落ちた時に花見六助がその、署名をするんだけど、書いてないと、書かれてないと、
うんうん、書けないペンを捨てないんですよ、
あの人、ね、そう、あの人癖があると、うん、で、うん、そのね、筆圧だけが残っていて実際書いていないのに、なんでこういうことが起きるのかっていうところで、あの事件がだんだんこう解明されていくっていうことなんですよね。
そう、
いや、
なんで私を犯人と、もうどこから気づいたのっつったな、うんうん、あなたずっとノックしてたって言ってたからもし奥さんと浮気してたらまず奥さんと浮かべちゃずっとドッキーしてたって言ったじゃんっ
全然キャラが変わってきて
劣化して
ってる。だから、この時の、確か、この時、向島くんって初登場？違う？
いや、
もっと後？
一個前、笑わない女で、キーにチャリンコを、
ああ、そっかそっか、一個前か。
私たちがいるから大丈夫ですよ。
そっかそっかそっか。この時にね、向島くんがね、初登場してね。
あ、そっか、その時は向島くんじゃないのか。
いや、向島ですよ、この時。
う
ん、
そうですね。
向島で、その後東国原になって、また向島に戻る
ん、ね。ああ、そっか。
そうそうそうそうそうそう。そして、一郎の義理の兄だったって、腹違いの兄だったっていうね。そうそ う, そ う, そ う, そ う, そう、向島くんですよ。そうそうそうそう。でも、すごく、なんだろう、結構面白い回で、なんか、いろんなキャラ立ちしてる、いい回ですよね、この回もね。
そうそう。もう、家政婦さんに、ヨネコさんにね、もう、じゃあもう今日帰っていいわ、って奥さんが言うんだけど、草刈さんがね、何かフォアグラ的なやつ、なんか、フォアグラとか、あれとかでしょ、つって。で、ボーンってね、もう、あっちが言わなきゃ帰れたのに、みたいなね。
そうそう。
ロッキーのね、エイドリアン。吹き替えでおなじみのね、松金米子さん。
あ、
そうそうそう、エイドリアンですよ。そうそうそうそうそうそうそうそう。いやー、すごく、ね、いいですよね、この時のね。
自殺として、松金米子さんに見せるわけよね、死んだっていうところを。
そうそうそう。
だけど、頭打ち抜いてるんですよ、おひょいさんはね。
そうそうそう。
自殺なのに、頭の眉間の、眉間の、
そうそう。
額をね。
正面から
ね。そうそうそうそうそうそう。
自殺するのに真正面から撃つかっていうね。
そうそうそうそう。だから元
ね、
もともと草刈正は自分自身がその小説家というか推理書作家を目指してたんだけど、うんうん、ダメで挫折して、で花見六助っていうのはまあ売れっ子なんだけど、あんなね、ね、三流作家がなんでこう売れてるんだっていう、そういうまあコンプレックスみたいなのもまあ草刈正の中ではあるっていうね。そうそうそうそう。
見栄えばっかりの。
そうそうそう。そうそうそう。
奥さんともイチャイチャになってんのにも邪魔やと。二人殺すっていうのがね。
そうそう。いやもう、かなり狂気じめてる感じですよ。
そうですね。
うん。いやでも、本当にそういう意味ではあのフレームの中で、ね、草刈正雄とその田村正和のハンサム同士がやり合うっていうのはね、なかなか昭和っぽい感じがしてね。まあすごくいいキャスティングですよね。
ですね。
そう。
松金よねこ強かった、すご
く。松金よねこ良かったですよ、
この。良かった。
すっごい良かった。そうそうそう。
何回も説明です。何回も説明して。
そうそうそう。
また刑事。
そうそうそう。
言い方すっげえ、そうそうそう。いいなと思って、ね。
いいですね。いいですね。
で、説明して、でもそれもちゃんと、なんていうかこう、ちょっと面白みあるんですけど、最後の最後、もう一回、大事なところだから教えてっていうところの、田村正和の抑えた演技ですね。大事なとこだから
言う言う言う
言う。あの瞬間はね、そこまでずっとなんかチャラけたシーンになってたのに、あそこだけすっごい真面目な。
あ、これはこっちの頃の。今日何があったか教えてっていう、停電の時だ。
そうそう、ブレーカーが落ちた。
また説明みたいな感じだった時に、大事なことだから
プライ時ね、プライ時に。
そうそうそう。あそこだけ、なんか真剣な顔なんですよ。
そうそうそう。
あれはかっこいいなと思いましたね、僕は。
なんかやっぱりね、田村正和の嫌なところっていうか、こう、貶める、ね、草刈正を貶めていく感じっていうのが、田村さんって、古畑ってすごく愛情を持って犯人と接する場合と、こいつ嫌いってなった時の、性格の悪い追い詰め方する時と、結構両極端なんですよね。
そうね、そうね。
そうそうそうそうそうそうそう。まあね、そんなありましたね。いや、素晴らしい、
ね、
これが初めての連続殺人らしいですね。
二人殺しちゃう。
ああ、
ベンちゃんってのはないみたいですね。
らしいです。
ゲームの達人ってもまさにめっちゃヒットした、シドリー・シェルダンの本から来てるんです
よ、
うん。そのものですけどね。まあ、読んだことないですけど。
素晴らしい。でも、いや、いい回ですよ、この回もね。
はい、来てますね。来てますね、3回目も。
素晴らしい。
じゃあ4回目いきます。
はい。
はい。
これが、青か。あ、じゃあ、赤か青か。
うん。
村拓也でございます。はい、犯人役、うん。これは天神でいいんですか？天神大学、電気工学部助手、はい、林。これ何になる名前は。
林、これなんだっけ、伊沢かな、
伊沢、はいはい、は深夜大学のすぐそばの、遊園地に侵入し、観覧車に時限爆弾を仕掛けた。しかし、帰り際に警備員、真鍋茂に、これをの、見られちゃった、
ね。見とがめられってことですね。
はい、口封じで撲殺する。翌日、真鍋殺しの、捜査に古畑たちがやってくるが、そこに林からの脅迫電話が遊園地にかかり、爆弾装置が発覚するが、なんとそこには今泉が乗っていたと、
うん、
その後、爆弾解除の助っ人として林が遊園地に派遣されるという、うん、
と、
まあ、
くしめっちゃ仕掛けたの、
まあね、草刈さんが昭和のスターであれば、平成のスターね、木村拓哉。
あ、本当や。
二十何歳でしょ、うん、その時は。
そうそうそうそう、24か3か、確か。
まあね、あの、私よりも襟足の長い人っていうことでね、
多分、草刈さんがね、
登場しますよ。
チャリンコでね。
そうそうそう。まあ、爆弾仕掛ける時に、警備員に見られて、そいつまず殺して、で、逃げて、で、自分が、あの、まさか、その爆弾処理で呼ばれるっていうね。そうそうそう、まあ、近い。遊園地から近いからね。
あと、前から何かの事件でお世話になったんですよ、あの刑事が。
うんうんうんうん、
先輩の、ボーリングで一緒だったあの刑事。
クレームツさんだったかな、あの、クレムツさんが。そうそうそう。で、その爆弾処理班が、まあ、来ると。この人もいいキャラなんだけど、この回しか出てこないんですよね。
そうですね。
ああ、そうだそうだ
そう
だ。
そうそうそうそうそう。